と、マタイの福音書26章の17節から30節まででございます。新約聖書の56ページでございます。よろしいでしょうか。はい、それではお読みいたします。マタイの福音書26章の17節から30節までです。さて、種なしパンの祭りの最初の日に弟子たちがイエスのところに来ていった。杉越の食事をなさるのにどこに用意しましょうか。イエスは言われた。都に入り、これこれの人のところに行って言いなさい。私の時が近づいた。あなたのところで弟子たちと一緒に杉越を祝いたいと先生が言っております。弟子たちはイエスが命じられた通りにして杉越の用意をした。夕方になってイエスは12人と一緒に食卓に着かれた。皆が食事をしているとき、イエスは言われた。まことにあなた方に言います。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは大変悲しんで、一人一人イエスに、主よ、まさか私ではないでしょうと言い始めた。イエスは答えられた。私と一緒に手を鉢に浸した者が私を裏切ります。人の子は自分について書かれている通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。するとイエスを裏切ろうとしていたユダが、先生、まさか私ではないでしょうと言った。イエスは彼に、いや、そうだと言われた。また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らに与えになった。みんな、この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います。今からの地、私の父の御前であなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。そして彼らは賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。以上でございます。ちょうどこのところは、最後の晩餐のところ、杉越の食事の記事で、ございまして、そこが非常にこう短くまとめられているわけです。ですから当時の杉越の食事がどういうものであったか、そのことを少しお話ししたいと思っているんですけれども、大変申し訳ないんですけど、私普段の説教でレジュメとか作ったことないんですね。それで、うちの家内に聞いていただければ分かりますけれども、それで張り切ってですね、レジュメらしきものを作ったんですけれども、よくよくこれ読み返してみたらちょっと分かりづらかったり、あとちょっとこう混乱をきたすんじゃないかと、誤解を招くんじゃないかと、思ってですね、本から翻訳したんですけれども、翻訳通りに載せてしまって、ちょっとこれはまずかったなって思ってですね、最初の説教でいきなりずっこけてしまってですね、本当に申し訳ないんですけれども、ちょっと間違ってるわけではないので、ちょっとご覧いただきながら、ちょっとこう聞いていただければと思うんですけれども、時々ちょっとこう順番があっち行ったらこっち行ったりすることがありますので、そのあたりのところはちょっとご了承いただきたいと、そのように思うんですけれども、最初 2,3 の月ですね、大体3月頃なんですけれども、 2,3 の月の13日、ユダヤ人の家の中からパンダネが移送されることになるわけです。それは21日まで続きますので、ちょうど9日間続くことになります。そして14日の午後にですね、神殿で子羊がほふられ、そして焼かれるわけです。杉越は15日になりますけれども、1日の始まりは夕刻からになりますので、子羊がほふられたその晩、つまり14日の夜にですね、杉越の食事を行うために家族や友人たちが集まってくるわけです。それで杉越の食事は祭りとブドウ酒を感謝する言葉、杉越のキデシュをですね、家長が述べることで始まるわけでございます。そして食事の間に配られるブドウ酒の杯は全部で4つでございまして、まず第一の聖別の杯が配られます。 そして少し飛びまして、そして杉越の物語が家長によって語られ、ヘブル語で杉越のハレルの最初の部分が歌われます。それに続いて第二の杯、ハガダの杯が配られるわけですけれども、次に家長はまず種なしパンを感謝して配るわけでございます。そしてここからまたちょっと飛びましてですね、しかし実際の杉越の食事ではパンが配られた後に本格的な食事が始まるわけですけれども、パンとともに、最初の方にちょっと戻っていただきまして、出エジプト記12章8節によれば、最初の杉越で食したのは焼いた羊の肉、種を入れないパンと煮ガナでありましたが、やがてユダヤ人は煮ガナをハロセットと呼ばれるピューレ状にしたものに浸して食べておりました。ですから23節で、私たちに手を鉢に浸した者が私を裏切りますと言っておられますけれども、つまりこれは煮ガナをハロセットに浸している状態の時とそのように思われます。そして煮ガナはエジプトでの苦役、ハロセットは苦役で作らされた日干しレンガ、赤茶色のものですけれども、そういうものを想起させるもので、このように神がご自分のためエジプトでの苦しみから解放された救いの恵みを記念するものでありました。そのようにして、食事をするわけですけれども、それで、パンとともに、先ほど申し上げた子羊の肉、焼いた子羊の肉ですね、そして苦なピューレで食事を、するわけですけれども、このところで21節のところで、皆が食事をしているとき、また一同が食事をしているときとそのようにございまして、実際に26節のところでイエス様がパンを取って、パンをですね配ったのは食事をしているときと、ありますので、通常のそのような杉越の食事の、パターンと少し、変わっていたのか、もしくはそのようにパンを取って食事をした後、改めてもう一度イエス様がパンをお配りになったのか、ちょっとそのあたりのところは、定かではございません。そういう中で、食後の祈りを済ませてから、今度は3杯目のですね、3回目の杯から飲んで、そして子どもたちが家の門と扉を開けます。そして最後に4杯目の杯から飲んで、そしてお祈りを歌ってですね、そして終わるということになっていたわけでございます。そういうところで、もう一度、中でちょっと戻っていただきたいと思うんですけれども、パンは、第二の杯が配られてから、初めて配られるわけでございます。そして先ほども申しましたけれども、食事をしているときとありますので、通常のパターンと少し異なっていたのか、もしくは食事をしたときに特別にまたイエス様が配られたのか、そのあたりわからないんですけれども、いずれにいたしましても、この第二の杯の後にですね、イエス様がパンを配られたということで、26節以降の休日はそこから始まるということであります。そしてイエスはパンを取り、神を褒めたてて、これを先弟子たちに与えて言われたと、そのように書かれてありますが、ここでは神を褒めたたえて、そのように約束されておりますけれども、第3版までは祝福して、そのように訳されておりました。これは食卓における祝福の祈りを意味しております。おそらくイエス様は、我らの神である主、世界の王、地よりパンをもたらしたあなたは本日かな、というような、そういうお祈りをされたのではないかと、そのように思われます。ですからイエス様のお祈りは、祝福してでも、神に感謝を捧げてでも、神を崇める祈りでもあったということでありました。ですからイエス様のお祈りは、もちろん祝福してでも、神に感謝を捧げてでもですね、神を褒めたたえと、そのように訳すことももちろん可能でありました。しかしこのところで祝福してと、そういうふうに訳してしまいますと、パンを祝福するとか、パン自体を祝福するとか、 食するものが祝福される、そういうふうに考えてしまいますと意味がちょっと変わってきてしまうわけですね。ですから祝福者がパンを祝福するというような意味で誤解して解釈されないようにという意味で神を褒めたたえてというふうに訳し変えたのかもしれないということでございます。まあ、その中でイエスはパンを裂いて弟子たちに与えました。まあ、しばしば生産地で裂かれたパンは十字架で裂かれたキリストの肉体を、また杯は十字架で流された血を表すと言われております。イエス様の体が間もなく実際に十字架で裂かれ血が流されることになるということを考えれば、一見もっともないように思いますけれども、実際にそう簡単なことではないと、まあ、そう思われます。というのはパンを祝福した後、27節でカンパスを入れずに杯から飲んで受け取られますけれども、決してそうではなかったわけですね。実際にパンを配った後、まあ食事が始まって、ですからパンを配った後再びブドウ酒が、杯が配られるまでにはかなり時間的な空間があったと考えられますので、ですからパンと杯というのはそれぞれ独立したものと考えるのが自然であります。そして実際にイエス様は十字架で裂かれる私の体とは一言も言っておりませんし、パンを受け取った弟子たちもそのパンとイエス様が十字架で裂かれる体を結びつけて考えることはおそらくできなかったのではないか、そのように思われます。それではパンを裂くということ、まあパン裂きと、呼ばれておりますけれども、それを弟子たちに与えるという行為にはどのような意味があったのかということを、まあ、共に考えてみたいと思いますが、それは自分たちが神の民という共同体に属しているということを覚えるということです。目の前で裂かれその一かけを手にして食するときに、弟子たちは同じ一つのパンに預かっていることを実感させられたのではないか、そう思わされます。パンを裂くということにおいてそれぞれの一体性を確認させるという意味があったということであります。それと同時にパンというものは命を支える基本的な食べ物です。もしパンをアラノのマナと対比するものとして考えるならば、メシアなるイエス・キリストを通して命が与えられる、そしてそのことを通して養われるという意味合いが強いということになるわけです。ですからパン先におきましても、私たちが裂かれたパンを受け取るときに、すべての人の罪をその身に負い十字架で命を捨てられたイエス様ご自身は三日目にその死から蘇られましたが、そのイエス様こそがまさに旧約において予言された誠のメシアであることが明かしされ、この方こそが信じる者に命を与え、そしてその命を養い続けてくださるお方なんだということでございます。さらにこれは私の体ですとの表現を通して、まさにイエス様ご自身がご自分を与えられたと、そのように考えるべきである。それを通して私たちに新しい命が与えられ、その命にイエスを通して養い続けられるという意味がそこにはあるということでございます。ルカの福音書の22章の19節を、そこのところに書かせていただきましたが、これはあなた方のために与えられる私の体です、私を覚えてこれを行いなさい。そのようにルカの記録によればイエス様は私を覚えてこれを行いなさいと、まあ、言われているわけです。そしてなぜマタイがそのことを 記録していないのか、その理由は、まあ、私には分かりません。いずれにいたしましても、大切なことは、イエス様が言われた、私を覚えてこれを行いなさいということです。まあ、そのイエス様が言われた私を覚えるということが何を意味しているのかということなんですけれども、また杯もイエス様が自らの血を流して私を罪からあがらってくださることを意味しているわけですが、そうであればパンや杯を与えるという行為はイエス様が自らを与え血を流すことで私たちに罪の許しとそして命を与えることを意味している、そのように考えることができます。そうであれば私を覚えてということはそのような救いをもたらしてくださったイエス様を覚えるということです。さらにはこの覚えてという訳されているこの言葉はギリシャ語ではアナムネーシスという言葉でありますけれども、それこそ、まあ、思い起こすとか想起するとかそういう意味でございます。まあ、言ってみればキリストの十字架でのその贖い、また十字架でイエス様がなされたその犠牲の死を単なる過去の出来事とすることなく、それを行うたびに十字架につけられたイエス様ご自身を思い起こして、そして現在の自らに関わるものとしてそれを意識していくということなんでしょう。そしてそれが聖餐式の旅ごとに確かになされていることと思いますが、そしてコリントビトの手紙11章26節にありますように、主が来られるまで主の死を告げ知らせるという、それが教会の使命へとつながっていくわけです。イエス様の十字架での御業を思い起こせば、それはキリストの救いをまだ知らない人々への宣教、またキリストご自身の証につながっていくということです。そしてこのところで私たちが気をつけなければならないことがあるわけです。それは何かと申しますと、イエス様は私を覚えてと言われたんです。つまりイエス様は私の死を覚えてとか私の犠牲を覚えて、そのように言われたのではなく、私を覚えてと言われました。つまり、私を覚えてと言われておられるイエス様は、どういう方なのかと申しますと、先ほども申しましたけれども、確かに十字架におかかりになり、そして十字架で命を捨てられたことは、間違いないんですけれども、しかし3日目にイエス様はよみがえられて、そして天に昇られ、そして死なる神の右の座にお着きになり、そして今も生きていらっしゃる。そして私たちと共にいてくださる。今も生きて豊かにご臨在していらっしゃるイエス様ご自身、その方を覚えるということです。やもすると私たちは十字架につけられたイエス様を、十字架で死なれたイエス様を覚えて、そしてまるでイエス様がもう死なれていらっしゃらないかのような、そういう信仰生活を私たちは送っていないだろうか。 まるで死人の中に生きていらっしゃるイエス様を探すようなことを私たちはしていないだろうか。信仰生活の中でさまざまな悩みがある、信仰生活を言わなくても人生の中でもさまざまな悩みがあったり、辛いなと思うことがあったり、苦しいと思うことがあったり、また将来に悩んだり、自分はこれからどう生きていけばいいのか、そういうことが思い煩いとなったり、心に重くのしかかったり、時には生きていくことすら辛い思うような、そういう中に置かれた時に、まるでイエス様は死なれたお方で、遠い過去の人で、自分一人が思い悩みながら孤独に苦しみながら喘ぎながら生きていくような、そういう人生、そういうクリスチャン生活を私たちは送っていないだろうか。そういう私たちにイエス様は言われるんです。私を覚えて、確かにあなたの罪を贖うために私は十字架で命を捨てた、確かに私は十字架で殺された、死んだ、しかし三日目によみがえって今あなたと共にいるよ、私は生きているよ、思い患ったり悩んだり苦しんだりどうしていいかわからない、そのあなたと共に私はいる、私に祈りなさい、私に頼りなさい、そしていつも生きて共にいてくださる、臨在してくださるイエス様を私たちは覚えることを、聖霊の助けをいただきながらそのことを常に意識してまいりたいと思わされることでございます。これから受難週に入っていきます。その中で十字架で命を捨てられて、私たちの尊い贖いとなってくださったイエス様を共に覚えたい、それと同時に20日にはイースターでイエス様のよみがえりを共には喜ぶ時ですけれども、その時に死からよみがえられたイエス様を覚えて、今も生きていらっしゃるイエス様、今も共にいてくださるイエス様、豊かに生きてこのところにもご臨在してくださるイエス様を私たちは共に覚える、その時とさせていただきたいと思いますし、そして私たちが聖餐のテーブルに着くときに、十字架につけられたとともに三日目に身がられて私たちと共にいてくださるイエス様を共に、その方を覚える、そういう聖餐のテーブルを共に預かりたい、そのように思わされることでございます。それではお祈りをさせていただきます。天の父なる神様、聖書の御言葉を心から感謝をいたします。イエス様、あなたご自身は愛する弟子たちと最後の杉越の食事をなさったときに、パンを取って弟子たちに渡され、これは私の体です、これを食べることに私を覚えなさいとイエス様はおっしゃいました。イエス様、あなたご自身は確かに私たちの罪の贖いのために十字架に命を捨てられましたけれども、三日目によみがえられたお方でございます。そして今も生きていらっしゃる方、天に昇られ、そして神の御座について そして今も生きて働かれるご自身であることを私たちは今日深く覚えさせられたことでございます。どんな中にあっても生きていらっしゃるあなたご自身を深く覚えることができますように。そしてどうぞそのことを通して、またその信仰がどうぞ私たちの豊かな信仰の励ましとなることができるように、主イエス様、あなたご自身が豊かに私たち一人一人を借り見てくださいますことをお願いいたします。語りましたものは小さなトロに足らないものでありました。足らざるを得意ない一人一人のうちで語りました御言葉が命の御言葉となりますように。お委ねし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。